お願いします。今日もね、獣さんはいないですから、橋村さんとやりますよ。
今
はい、
日も獣
お願いし
さん
ま
はいませ ん。よろしくお願いします。シュープレ。
と、
代打。
ギリギリ間に合いました。今日も全部見るの。
さすがでございます。ありがとうござい
ギ
ま
リ
す。
ギリだったというとい
つ
ころ
もいつ
で、
も。
今週も誰かのために見てるわけではないんですが、いやでも楽
いや、
し
我
い、
々。
楽しいんですよね、今日。今日というか普通に。
見るのがね、
はい、
見るのが。
見るのがね、そうそう。だから全然いいんですけど。
それが一番でございますよ。そうじゃなきゃね、続くもんも続きませんから。
そうだね。はい、というわけで、今
はい。
週の試合は、11試
は
合かな。あ、違
い、
う、これ来週
6
の試合か。
日7日8日ですね。6日7日
と、ミッドウィークの33節選考開催分があります。
33節。はい。フルハム、トットナムとマンチェスターシティとサウサンプトンのやつですね。
フルハムと、そうですね、先週やったフラムスパーズのに続いて、今週はシティとサウサンプトンっていうところ
33節前倒し。
で。は
は
い、
い。
ということでございます。で、じゃあ、まあ、11試合なんで、1試合ずつ見ていきましょうか。
はい。
まあ、尺キュッとするとこはキュッとしましょう。多分11だとギリなんで。
わかりました。キュッと。
はい。まずは、
はい。
バンリー対アーセナルです。
はーい。
これはまあ、みんなで見ましたね。
見ました。見させていただきました。
まあ、前節 の、アーセナルどこだったっけ？前節が、
アーセナルは前節
レ
は
スターかな？レスター
レス
とやっ
ターですね。はい、
て、
3-1勝利。
いい流れで連勝したかったところなんですけど、まあ、それができなかったっていうところですね。
はい。
基本的にバンリーは、加速する攻撃に弱いと思ってます。要は、最終ラインの、バンリーが硬いって言われてるのは、最終ラインのカバーリングをミッドフィルダーができる状況は作り出せてるところなので、それよりもスピードアップしている状況には弱い。例えば、先制点の場面ですよね。ウィリアンが持ち、トーマスがウィリアンが、に渡って、そこから持ち運んで、で、ウィリアン、オバメヤに流すと。で、まあ、位置的にはちょっと外すぎるんですけど、ちょっとまあ内側のカバーリングがあんまりこの場面ではバンリー良くなかったので、これでも十分対応ができなかったと。まあ、やっぱ、下がりながらだとバタバタするチームだなっていうところですよね。それがよく分かったところではあると思います。で、ただまあ、このスピードアップがやっぱりどうしてもできなかったなっていうところが、なかなか難しいところですね。アーセナル結構ビルドアップのルートを偏る傾向にあるので、時期によって。一時期は左からとか、今はこうウィリアンの持ち運びがっていうところが結構依存度が高い部分だと思うんですが、こういうところをうまく散らしながらやらないと難しいかなっていう気はします。で、なんかこう、割と全体的にまったりした感じに巻き込まれちゃったかなっていう気がして
そうです
て、
ね。
そういう意味では割
不
と
利で
こ
したね。
の直近のオリンピアコス戦も同じ課題だったんですよね。ビルドアップのところで、リスクを取る割に、全体的にこう、まったりしてるというか、要は2手3手あんまり意識せずに、ショートパスをつなぐってことだけ淡々と意識しているような状況っていうのは割と見られているので、で、次の相手がスパーズですけど、ちょっとそういうテンションで入ると嫌な相手だと思うんですよね。で、この試合で言うと、例えば、 4-4-2 に噛み合わせるように、オバメヤンとウデ
うん。
ゴールが前で出て、4-4-2でやってるんですけど、まあ、マンマーク気味なんで、間延びするんですよね。で、まあ、マンマークをつけるってことは、まあ、全然作戦の一つとして、ありなのかなっていう気はしますけども、まあ、そんなにタイトに前線から当たらないんで、やっぱいたずらに陣形が間延びしちゃってるっていう状況が今かなり頻繁、2試合続けて行われているというのはちょっと心配です。特にオリンピア
続
コ
け
ス
て、
戦の守備はよろしくなかったので、今朝は、結果としてはパーフェクトでしたけども、ちょっとやっぱり、ロスロンドンダービーに向けては、今、スパーズ調子いいですから、ちょっとやっぱ不安が残るなっていう気はします。で、まあ、ビルドアップのミスはこれで3試合連続ですね。レスター戦、バーンリー戦、オリンピアコース戦と3試合続いてしまってるんで、まあ、ちょっと、嫌な感じはしますね、正直。
まあ、起こりうるとはいえっていうところですかね。
ああ、でも、なんだろう、要は、例えば税金って言うじゃないですか、そういうチームが、そのビルドアップミスるのってよく言うと思うんですけど、3試合連続起こってるってことは多分、仕組みの方がどうかなっていうところを見るべきで、まあ、なんだろうな、オリンピアコス戦の話になっちゃうんですけど、やっぱちょっと効率的じゃないなって思うんですよ、見てて。ウィリアンがじゃあ、外で持って中で仕掛けますってとこ、時に、外で、こう、受けない選手が3人ぐらい余ってたりすると、いや、そんな意味ない、それいるだけだね、本当に、みたいな、になっちゃったりとか、まあ、この場面でもう、セバージョス、この場面っていうか、今朝の場面でセバージョスが、とこ通しているメリットと、その両脇から普通につなぐメリット、どっちの方があったんだとか、まあ、ちょっとそういうところのバランス感覚が今ちょっとうまくいってないチームとしていってないし、その判断が、その自分たちでスピードアップできない。逆に多分、ノースロンドダービーで言うと、いい展望見るとしたらそこで、試合のテンションが多分高いので、判断せざるを得ないですよね。止まれないと思うんですよ。どっちかっていうと。
そうですね。縦
ただで
後
も
ろで
本来
速い。
は、このサッカーでやるなら、自分たちで相手の動きを見て、いわゆる後の先みたいな動きを取らなきゃいけないと思うので、ちょっとそこができてない。できる選手は少ない。サカとかスミスローぐらいしかいないので、そこはすごい心配だなと思いました。
なるほど。プレスバック、ちょっと攻撃の狙いがそこら辺でずれてるところで、ちょっとプレスバックのところうまくいってないのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、アーセナル。どうでしたか？
まあ、守備も守備のところで、セット守備がやっぱり、さっき言ったように、僕はちょっとおかしいと思うので、ちょっと、まあ、なんだろう、暗黒期ではないですけど、ちょっとなんか狙いがわかんないなっていうタームに入ったかなって感じはしますかね。
そうですね、ちょっと、なんだろうな、もうちょっとやりようというか、楽に守れるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったことがちょろっとあった
そう
かなっ
ね。
て感じでしたかね。
まあ、攻撃の面ではさっき言ったテンポが解決してくれるところはあると思うんですけど、ビルドアップ、まあ、崩しのところはね、いいんだけど、ビルドアップのとこと、プレッシングのところはもうちょっとシステム、これでいいのかなっていうふうに考えないと、っていう感じの印象を受けましたね。
そうっすね。それは確かにそうだったかもしれないと思います。僕もそんな感じ
早速、
でしたか
尺
ね。
を使いすぎました。
大丈夫です。アーセナルだから大丈夫です。次はシェフィールドユナイテッドとサウサンプトンですか？
まあ、ここからじゃあスピードアップしていきましょうか。
はい。
まあ、結構崖っぷちというか、まあ、先ほどクリス・ワイルダーが解任になりましたが、
そうですね。
となるとやっぱりこの試合は崖っぷちの試合だったんだなっていうふうに思いますね。言われてみれば分かりますよ。シェフィールド・ユナイテッド、めちゃめちゃガツガツ当たりに行ってましたから。
イエローカードの数がね、すごいですね、両チームね。
それは良かったと思いました。で、まあやっぱり、 プレッシングをかけられると、で、この試合は割とサウサンプトン、バックス揃ってたんですよ。他、ピーター
はい
ス、ベドナレック、ウェスタゴア、バートランド、揃ったんで、全然、対応できるはずだったんですけど、やっぱりそこはちょっと、チームとしてちょっと調子が悪いので、飲まれちゃったかなっていう、バタつき具合がちょっとありましたね。ちょっと、たじろいだ部分はあったと思います。フィズネテッド。で、加えて、この3-5-2って守り方、中央厚いので、サウサンプトンのその、ポストを使って裏抜けっていう一連のムーブはやりにくいっていうところで、なかなか難しい展開になったのかなという気はします。ただ、でも、ラインを上げた時に一番ネックなのは、単純に足が遅いってことなんですよね、シフィールドユナイテッド。なので、シンプル裏抜けに弱いっていう。で、そこで、この試合うまくいったのがテラ。ここから、シンプルな抜け出しで PK をゲットしようかな、確か。なので、まあ、やりたいこととか、心意気はシェフィールドユナイテッド感じましたけど、サウサンプトンの狙いの1点目は潰したけど、裏抜けで一発、みたいな、ちょっと切ない試合でした
なる
ね。
ほどね。ス
あ、
パーンと。
ブレイズも、そう、サイドからの崩しで、センターバックをサイドに引き出すところまではできてたんで、まあ、悪くはなかったんですよね、攻撃も含めて。ただ、やっぱりちょっとやっぱ点が入らないのがね、どうしてもずっと今季、まあ、やっぱストライカーになかなかチャンス供給できてないなってところもあるので、ちょっとそこはやっぱ、この試合でめっちゃ良かったかというと、そうでもないっていう。
なるほどね。そうか。カードが多かった印象のところと。かな。あとは、南野は一応聞いときますが、いかがでしたか？この試合。
そうですね、まあ、あんまりインパクトがなかった展開だと思います。やっぱり持ち味のところの中の密集というところは潰されてしまったので、ちょっとそこの部分は苦しかったかなと思いました。で、シティ戦は出番なしですよね。まあ、シティ戦はしょうがないと思います。
まあ、後ろに重心を置き
向か
た
ない
い
と思う。
試合ですからね。そうなってくるとちょっと向かないですよね。次いきますか。尺。尺。ビラ、ウルブス？
ミッドランズダービー
あ、
です
違っ
ね、こ
た。
れは多分。アビラ・ウルブスです。
ミラブス。
ストーミーはターンオーバーしたんですよね、この試合ね。ちょっと寂しかったかな、内容がっていう気はしますかね。やっぱり両チームともトランジション局面ですごいミスが多くて、ちょっと
ほう
大味
ほ
な流
うほう。
れになったかなっていう気がします。なんかそこのパスミスっちゃうと攻撃止まっちゃうよねみたいなところが、っていうところがやっぱりどうしてもあったのと、まあ、アストンビラやっぱちょっとこれだけチームの人入れ替えちゃうと、やっぱり苦しいかなっていう気はしますね。本当はキャッシュが右に入って、で、トップ下バークリ入って左グリリッシュでしょ。ちょっとね、ここまでうまくやってきたんだなって逆に っていうところは感じました。で、ウルブスの方はまあメンバーとしては揃ってたんですけど、前節のシティ戦で気がかりやったのはネトが全然元気がなくて、それがシティのせいなのか、単純にコンディションが悪いのかが全然わかんなかったってところだったんですけど、多分シティのせいでしたっていうのはわかりました。すごい元気良かったです。やっぱり短期が一番効くなっていう気はしました。ワトキンス、前半とかのチャンスもワトキンスとか、体入れ替えたりとか、あとネットのところとか、やっぱそういう個人のところが一番効いてて、コンビネーションでも崩してるから、やっぱどうしてもパスが目立っちゃって、パスミスが目立っちゃって、あんまりちょっと、内容的に充実した試合じゃなかったかなっていう気はしましたかね。 ちょっと寂しかった試合でした。
なるほど。そうですね、アストンビラ、まあ、その強度のところを連動でカバーしてきたというか、そういうところ
そう
の印象が
ね。
強いので、やっぱそこでちょっとメンバー入れ替えたことによってっていうところの影響が非常に大きかったということですね。印象としては
やっ
そ
ぱ
こがすごい
り、
強いな。
そう、悪くはなかったと思うんですよ、これまでは。ただやっぱ修正の仕方がピーキーだったのはやっぱどうしてもあって、こう、ためが効かない分早くね、シュートまで持っていこうとか、まあ正しいですけど、やっぱなかなかこう、それをメンバーが何人も勝っちゃうとできないよねもわかるし、難しいなと思いました。
まあ、ウルブス、それでも点取れなかったですけど、なんかそういう時って、ウルブスってこう、大きな展開もしつつ、細かいところでも足技あってみたいなところのイメージがあるんで、そういう連動のところの足りない部分ってついていけそうなイメージありますけど、ウルブスこれ無失点だったのは、どんなところにイメージありました？何が辛かったですか？
ウルブスが無失点だった理由？
あ、違う、無得点だった理由。
無得点
そ
だった
う、
理由？
ウルブスが点取れなかった理由。
ああ、まあ、なんだかんだ、最終ラインのミングスとコースは硬かったのがあり
そっ
ま
か。
すかね。ミ
ミ
ン
ング グ
ス、
ス
やっぱ
か。
り、行動範囲
そうっ
広
す
い
ね。
し、やっぱり邪魔臭いと思いますよ。それは一
確
つ
か
あっ
に。
たのだと思います。あと、真ん中で起点になれる選手がどうしてもやっぱりいないので、今のウルブスは。やっぱ、ウィリアン・ジョゼと、ホビオ・シューバをこう、シェアしながら、なんかまだまだ探っている状況なので、やっぱりここは、ラウル・ヒメネスの復帰待ちになるんじゃないですかね、今季はね。
なるほど。かしこまりました。という感じの一戦でございました。はい。じゃあ次がブライトン・レス
次
ターですか
が、
ね。
この試合ね。この試合
はい。
は、なんだろうな。レスターが、これで一人また戻ってきたコハナが戻ってき
はい。
て、エヴァンスが離脱した穴を埋めるっていう相変わらずの自転車操業感はあるんですが、532は、ずっと、あの人がいなくなってから、マディソンがいなくなってからずっとこのツートップはやってるんで、多分ここ生かし、プラス、バーンズいなくなっちゃったんでっていう形で、こういう風になってるのかなっていう風に思います。で、352と442、ブライトン442だったんで、このチームウィングバックがいないからっていうのはあると思うんですけど、お互い噛み合わないですよね、フォーメーションで言うと。って言う
そう
と、
で
やっぱり
す
保
ね。
持のワイワイとゆったりできてました。その中でも、ブライトンの方がこの試合は推進力を持って入れたかなっていう気はしますかね。高い位置からのショートカウンターで確か先制点を取ったので、こういうところで一発でラランナー決めたのは、やっぱりなかなかゴールは決まらないチームですから大きかったかなという気はしました。ね。で、ただ、レスターはさすがだったのが、この352ってシステム、全然初めの方は、って感じだったんですけど、だんだん慣れてきたのはさすがだったと思います。特にやっぱティーレマスね。彼が配球役として、どこに出すかってところを、すごくうまく調節していたように思います。あともう一人挙げるなら、イヘアナチョかな。イヘアナチョ良かったと思います、この試合は。ツートップのが、上手かもしれない、彼は。多分ボールを引き出しながら、こう、深さを取って、そのシュートを持っていくのはすごい上手いんですけど、逆にポストとかはあんまりできない感じがしたので、相棒がいた方がいいのかもしれないなと思いましたね。ただ、これで2試合連続ゴールかな？なので、かなり波に乗ってますけど、結構、忘れちゃいそうなタイプだって勝手に思ってるんで、そこがちょっと心配かなっていう気はしまし
よ
た
かったこ
ね。
とっていうのをね。
でもなんかこう、352やりながら、なんかどういうことやりたいのかをなんとなく共有しながらやっ ていけるっていうのはやっぱりいいチームだと思いますよ。最後決勝点に点取るのもね悪くないし。
そうですね。このしあれでしたっけ、ウェルベックが外しまくっちゃったんでしたっけ終盤確か。
ウェルベックは、ね、まあそうね、ウェルベックはやっぱり点は決められなかったですね。
確かそれこれで流し見はっとしてて、それそんな感じの印象があった最後のところで。だからやっぱブライトンって形は作れるけど点取れないよねっていうところがなんかこう、ね、出ちゃってたかなっていう。
ただでもなんだろうな、結構この日で言うと、まあ、そのイメージはもちろんあるんですけど、やっぱこう持たれたなっていうのはあるかな。持ちたいチームならやっぱ奪い返せないといけないかなっていう気がしてて、そういう意味では、まあ、ブライトンのビルドアップがうまいのに点が取れないみたいな難点ってあるじゃないですか。そこで点が取れないっていうのは、実はまあストライカー取ってくればもしかしたら解決するかもしれないでしょ、いいストライカーを。まあ、その単純な話じゃないかもしれないけど、多分お金によるところっていうのは多分あると思うんですよね。ただ取り返せないっていうのは意外とこうもっと根っこが深いところだと思ってて、そういうところの、その、自分たちの単位の持ってき方っていう、もっと根っこのところをレスターにうまくやられたかなっていう気はしますね。でも、この人あんまり持つ気なかったかもしれないけどね、方法というだし。
なんか、メンバーとしてはいつものに近いような気はするんですけど、
そうそう。
っていうとこですかね。まあ、ちょっとそこは許容しようよっていうところだったのかもしれないですね、もしかすると。だからそれこそショートカウンターのところは狙い通りだったのかもしれないですし、点を取るための選択肢っていうことでね、レスターからもしかしたら、
そうね、だからそういうのがやっぱこう機能的に出せるといいですよね。あ、再現性あるねみたいな感じで、ちょっとそこまではいってなかったかな、現状。
だそれできるようになるとブライトンもうちょっと勝ち点拾ってきそうなチームですね。
そうですね、
怖いな。
ただ残留がね、ちょっと怪しくなってきましたから勝ち点は危険水域になってきたから、まあ、
そう、パレスサポとしてはウェイって感じなんですけど、ちょっとブライト見れないのは残念かなっていうサッカー好きとしては ね、はいはい、ちょっとそういう気持ちもありますかね。はい、じゃあ次いきますか。
この試合は短尺でいいな。
はい、そうしましょう。
この試合は何だろうな、まあでも、両チームともサイドにな、要は、ニューカッスルはフォワードがサイドに流れることでチャンスを作れたし、
はい。
ウェストブロムは要は初めからワイドに選手が多い中で、ニューカッスルの3、4、3、1、2っぽい形を生かして外に起点は作れてはいったと思いますけど、やっぱそこから先のサポートの質を見ちゃうと、まあ、点取れないよねっていう気もすごいしたし、
ああなるほどなるほど、
なかなか難しいですよね。で、まあ、ディアニとかも頑張ってましたけど、まあ、一人でなんとかできるタイプではないというか、まあ、できるときもあればできないときもないね、 あるねみたいな、ちょっと結構計算が立ちづらいタイプ、まあそれはそうですよね、なんかっていう気もするし、正直っていう気もしますし、あとニューカッスルやっぱサンマクシムがいないことがやっぱ一つ大きかったかなっていう気はしますね。ちょっと確かにシュートはたくさん打ってたけど、ちゃんと崩して打てたシュートっていうのはあまり多くなくて、ちょっとこれぐらいの結果に収束してしまうのは、まあ、ちょっと当然かなっていう気はしますかね。
なるほどね。しょうがないというか、まあ、お互いにその辺のリソースの部分も含めて0-0というようなイメージ通りの試合にどうしてもなってしまったというような感じですかね。
そうね。やっぱこういう試合になってくるなっていう気がします。ここの順位にいるチームはこの時期に。
まあもう佳境にはなりますが、固く位置を積み上げていかなければならない時期でもあるというような感じではあり
ウ
ま
ェ
す
スト
し
ブロムは違うで
ね。
しょうけどね、ニューカッスルはそうでしょうね。
この時期はね、もう残留を目指すとなると、こういう試合もあるよって感じですね、展開的にね。
そうですね。
さあ、そして次いきますか。次が、
ああ、これ
これ結
ね。
構、これは結構話題になりそうな試合でございましたね。
まあ、リバプール、まず、なんでこのスタメンなのかなって、ちょっと不思議だった。まあ、ちょっとライプツィヒを多分警戒してたのかなっていう気はしますけど、ただ、順位としては、4位を狙える位置にいる中で、ちょっとこの最終ラインのメンバーを選択したのは、ちょっとなかなか不可解だったかなっていう気はします。だって、フラハも、今週持ってばいいわって思いましたもん、ボール。普通に落ち着いてって思いました。その早く攻めなくても、まあ、落ち着いて持てばいいし、あとは、このネコ・ウィリアムスのところですか、右サイドバックの、とルックマンのマッチアップは完全にルックマンの方が優勢だったので、まあ、その停滞したとしてもそこから崩せるなっていう手応えはありました。たね、なので、まあ、時折サラーが裏に抜ける部分は確かに怖さはありましたけども、そう、多分右のハーフスペースからこう抜けていく感じかな、だったんですけど、ちょっとそこ以外はなかなか脅威になれなかったなっていう気はしますし、リバプール2列目の5枚で多分跳ね返したかったイメージはあるんですが、なかなかそれはうまくいかなかったと思います。で、左はマジャとルックマンの関係で、右はコルドバリードとティティの関係で、でも片方が降りたら片方が上がるみたいな動き、つるべの動きっていうのかな。で、こう裏を狙うところからチャンスになる機会が多くて、で、まあそこから前半の最後にレミナが先制ゴールを決めたというところで言うと、まあ、フルハムが強いチーム相手に先手を取るっていうのは、ちゃんと流れを引き寄せるんですよ。多分逆に流れがないとこは点取れないチームなんで、そういう意味で流れを作らせてしまったこの日のリバプールは、まあ負傷者事情もあるから難しいけど、ちょっとやっぱり、これだとやっぱりなかなかそういう形にもなっちゃうよねっていう気はしました。ただ後半は一応ビルドアップで後ろを向くして自分たちの時間を作るってほぼ攻め立ててはいったので、そこは良かったし、交代策はやっぱ的確だったと思います。まずマネでフォワードの2列目のクオリティ足して、で、ちょっとクロス構成になってたんですよね。ウィングバックっぽくなって。で、ロバッソンのとネコ・ウィリアムスで、ネコ・ウィリアムスのところをアレクサンダー・アーノルド入れてクロスの質を上げて、まあ、発射台を作る。で、ファビーニョを中盤に入れて、まあ、左右にも揺さぶれますよ。ロバッソンとアレクサンダー・アーノルドどっちも使えますよっていう状況を作るっていう采配は良かったと思いますし、すごい全部理にかなってたと思いましたけど、ただまあ、このフラム側のロビンソンを投入して4バックから5バックにシフトしたっていうのは、まあ、ちょっと見事だったよねって話を竹内さんとかと試合後にしました。5バックにして対面、アレクサンダー・ノードの対面に1人マーク役を置くことで、完全にその時間帯からそこからのクロスは止まってしまったので、これはパーカーの隠れたファインプレーだと思います。はい、この試合見てたんでしたっけ、柏木さん。見て
俺ね、
な
こ
い。
れ一緒に見てないですね。
ね、面白かったですよ。73分ぐらいからルックマンががっつり時間稼ぎをし始めて、ちょっと笑っちゃったんですけど、85分に入ったミトロビッチが、 なんか
やっ
こう、勝
た。
手にマイプレとか、勝手
はい。
に攻撃機械で突撃とかしてるせいで、そういうなんか73分から守り、なんか時間稼ぎを始めたルックマンの思いを無にしていく感じがめっちゃ面白かったです。
そこは統一感なかったんだ。
うん、ダメ だよ、そん
まあ。
な。勝手に突撃しちゃって思いました、見てて。
そして96分にイエローカードもらって、や
そう
っ
だ
てん
よ、サイド
な。
に流れて、ロングボール引き出せと思って、アレクサンダー・アーノルドの方に流れてみたい
はい、そうっすね。展開的にはね、どう考えても。
な。全然、ガンガンカットにしてました。面白かったです。73分から時間稼ぎもどうかと思うけどね。どっちも面白かった。
しかも時間稼い、そう、じゃあ時間稼いだ後にアーノルドとファービーニャがポンって出てきてってことですか？やばいじゃん、それ。面白いことになってんじゃん。
そう。
超
で
面
もやっ
白いっす
ぱ
ね、その
ロ
展
ビン
開
ソンは
的
ち
に。
ょっと効いてた。そう、だからでもロビンソンの代わりにルックマン下がっちゃったから、マジでここで止まんなかったら、もう一人追いつかれたりしたら、もうあともうサンドバッグ状態の試合でした。
なるほど。なるほど。なかなか面白かった。面白そうですね、それは。ちょっと見てみようか
それ
な、
は、
後々。
面白かったと思います。リ
はい。
バプールこれでホーム6連敗になっちゃいましたね。でもね、この試合ね、これだけメンバー落としたら僕はしょうがないと思いますよ。多分この試合第一じゃなかったメンバーだと思うので、ちょっとそこはまあ、それでも負けると思ってなかったでしょうけどね。うん、多分ニューカッスル
まあ、
ファン
そう
と
で
ブ
し
ライ
ょう
トファンじゃないですか、一応
ね。
文句言いたいのは。
なるほど、いつもの竹内さんの逆バージョンですね。
っていう気はしますね。ふざけんなって言いたいんじゃないですかね。うん。やっぱりちょっとな、このままちょっときついかなっていう気はしますね。個人個人は悪い選手はないと思うんですけど、やっぱディフェンスリーダーが必要かなっていう気はします。
なるほど。そうね、ちょっとこのメンバーだと、まあ、怪我人が出てるとはいえっていうところはちょっとありま
そう
すか
ね。まあ、フラ
ね。
ム、アダラバイオとワンデルセンが相当良かったので、ちょっとまあ、ここ、あと、まあ、アレオラもね、含めて相当良かったので、やっぱちょっとそこはちょっと出ちゃいましたね。逆にアリソンはちょっとバタバタしてたかな、ちょっとらしくなかった。まあ、ちょっとね、いろいろ大変な時期でしたから、アリソン個人がね、むしろそこは仕方ないのかなっていう気はしますけども。
そっか、そんな感じでリバプールもちょっと辛い時間が続いておりますが、次どこなんでし
なんか、CL 明けて次はウエストハムかな？違うっけ？違う
15
な。
日月曜日か、あれだ、ウルブスだ、ウ
ウ
ル
ル
ブ
ブ
スス
だ
です
わ。
ね。なるほど。まだ
ウエ
ち
ストハ
ょ
ムはユナイテッド。
っと、
まあ、いいや。
ちょっとあ
これ
れですかね、
CL 後ですからね。ちょっと
厄
ね。
介ではね、ありますかね、アウェーでね。踏ん張りどころです。
踏ん張りどころですね。
次が、マンチェスターダービーかな。
そうですね。
さあ、ダービーです。下馬評とは真逆の結果になったわけですが。
試合見ました？
これ見てないです、まだ。これは見ようと思ってました。すいません。
なるほどね。
まだ見れてないのよ。
いや、全然いいんですけど、で、なんかこう、見てる前提で話すのとちょっと違うじゃないですか。
そうね。
で、なんかこう、日曜の、まあ、なんだかんだこう、3試合目ぐらいなので、まあ、ビッグマッチではあるんですけど、その時間帯的にね。だから
なるほど。
まあ、夜見始めたらもう PK が与えられてたっていう試合でした。ジェ
開
ズ
始2
ス、
分。
ちょっともったいなかったですね。まあ、マルシャルがカットインした先に割とディフェンダー選手たくさんいたので、後ろから慌てて、チャレンジする必要はない場面だったので、ちょっと浮き足立ってたかなっていうのが正直感じましたね。っていう気はします。ただ、まあ、先制点があったことは多分プラン外だったと思うんですけども、ユナイテッドの守り方は、まあ、なんか最近のシティ相手にはなんか定石通りなのかなっていう気はしますね。両サイドハーフが絞っ て、まずは内側に入らせなくて、外を循環をさせましょうというところで、多分、ユナイテッド的な右サイドはワンビサカとスターリングの大外のマッチアップになるだろうから、これはこれで、OK かなっていうのとか、あるいは右に関して言うと、カンセロが絞るわけじゃないですか。そこを、ストーンズを逆に使ったりだとか、そういう形もありながら、だから、一つなんでかっていうと、ここに降りてくる、ベルナルドが結構いなかったりするので、この試合はね、いなかったので、ちょっとそこは工夫をしながらやってたなっていう気はします。ただでも、ストーンズが高い位置を取るせいで、だんだんナローで横移動頑張ってるユナイテッドの守備陣が、ちょっとだけバタバタし始めたなっていう気はしてたので、そういう意味では、いい流れで前半は終わったんじゃないかなっていう気はしたんですよね、シティに関して言うと。ただ、ユナイテッドのこの日の2列目の守備は相当良かったですね。ジェームス、フレッチ、マクトミー、ラッシュフォード。特にセンターハーフの2人は、ゴールサイド入れ替えるたびに、横スラムめっちゃ頑張ったんで、この2人の働き方とか、ラッシュフォードとかジェームズとか走れるサイドバックハーフもそうですけど、やっぱちょっとザ・ユナイテッドって感じの、この日の中盤だったなっていうふうに思いました。でもやっぱりまずは、絞って、で中を固めて、ロドリとかギュンドアンとか、ロドリとかカンセロとかがプレスところを圧縮しちゃいましょうっていうのは、ちょっとシティ対策になりつつあるのかなっていう気はします。もちろんそれが第一期ではないんですけど、それが一番初めにその相手の狙いを迂回させるようなイメージなのかなっていう気はしました。紙一重だったんですよ。シティも1本決めてればっていうシーンは結構何回かあったので、それ決めてれば全然違う風向きになったでしょうし、でもそのアバウトなところをなかなか決められないっていうのってシティっぽくないじゃないですか。だってマンチェスターシティですよ、今の。バンバンチャン
そう
ス
です
作
ね。
れよって話じゃないですか。通るかわからない際どいクロス上げてんのよって話じゃないですか。やっぱそういう意味で言うと、そこまで持っていったマンチェスター・ユナイテッドの方が素晴らしかったっていうのと、あとは2点目、ヘンダーソンのリスタートからショーへのスローイングから始まった2点目でしたけど、まずこのスローイングが見事だったし、ウィングバックの裏ってシティの泣きどころからどんどん勝って、勝っても見事だったんですけど、そういう形で、ワンチャンスをものにしたっていうのは、逆にアバウトのチャンスを逃し続けたシティとは、逆ではあったかなっていう気はしましたかね。ただやっぱシティでもう一つ気になったのはプレッシングのリズムかな。サウスアンプトン戦もそうだけど、ちょっとプレスの強度が落ちてるかなっていうのは気になりました。これは人選なのかもしれないので、なんとも言えないですけど、ちょっとね、難しかったです。ただ、あとはユナイテッドで言うと、ケンダーソンもしかしたらね、デヘア帰ってきましたけど、もうしばらくゴールマウス守るの彼かもしれないですね。
そんなに良かったですか？
よかったと思います
も
よ。
う。それはいい傾向ではありますね。マンチェスター・ユナイテッドみたいにちょっと個のところが際立ってるチームっていうのは、そういう競争が、ね、出てくると、よりそういうのが加速したりしますから、
そうであ す
りかもし
ね。
れないですね。
ちょっと、デヘア、自己隔離期間がどれぐらいかわからないので、多分奥さんのところに、出産の立ち会いかなんかに行ったのかな？ちょっとそれもわからないので、もう数節はやるんじゃないかなっていう気はしますけどもね。でもこの日は2列目かな、ユナイテッドな。ジェームズ良かったな、すごいやっぱ守備。内外どんどんガンガン両方やりますみたいな感じで、かっこよかったですね。かっこよかったっていうか、見た中で一番良かったですね、多分。
素晴らしい活躍を。
よかったと思いました。
先制点の重要さというか、特にそのシティみたいなチームっていうのはこうね、主導権の握り方っていうのを、まあ、分かってるチームだからこそこの先制点が早すぎたっていうのはちょっと辛かった部分っていうのはありましたかね、試合の展開の中で。
やっぱりこう、やっぱ多分ゲームプランは変わんなかったと思うんです、実際。その点が入ろうが入りまいが。でも、やっぱり先制点を取ったっていうことがね、大きいから、KinKiKids もジェットコースターロマンスで守るものがあると男って強く変われるって言ってるんで、多分そういうことだと思
そういうことですね。得点が生まれる
ます。
ということは、まあ
守
まあ
る
サッ
もの
カー
ができ
に
たとき
お
に
いて
男っ
ね。
て強く変われるって言ってましたよ。
誰が歌詞書いてん
ジェッ
だ
ト
ろ
コースターロマンスだ。
う。まあそうね、得点っていうのはそれだけの勇気を与えるものですからね、
まあ
特
まあ、
に
でも
ダー
やっ
ビー
ぱ、
とかだとね。
そう、この試合はやっぱ特に2列目がハードだから、やっぱ彼らが燃え上がる動機ってやっぱ必要だったと思いますし、そういう意味ではやっぱ最高の動機づけができたなっていう気はするので、そこはまあ、すご
そう
く良かったですよね。先制点のところは終わったと思います。今の2列目はちょっとタフですね、ユナイテッドね。特にフレッチ・マクトミネがいいので、去年のいい時のスールシャールのユナイテッドを見てるかのようですね。対強豪をガンガンやりまくってた時の、スールシャールのユナイテッドっぽいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。じゃあ次が、言葉もない
あと4
試合
試合
で
も
す
あるの
ね。
か。無理だな。
そう、これもうパッと言っていいですよ。もう辛い中でザハが帰ってきて嬉しかっ
それぐらいした
。
かなかったな。
本当にそれしかなかった。もう縦にも横にももうトットナムに完璧にやられてしまっていて、あなたた
まあ、
ち
多
何の
彩な
策があ
点
る
の
のく
取られ
らい。
方ですね、本当に。
そう、綺麗にね、本当に自由自在に攻撃練習させてしまった感のあるくらいの感じ
そう思
で、
いましたね。
ファールでしか止めらんないし、いやもうちょっともう全体的にいろんなものがしんどい。ただ、なんか個で全体的に負けてるわけでもないはずの部分っていうのはあるのに、そこすら際立たないというか、
そうね。
もう言葉のないくらい本当にコテンパンな試合でした。丸。
特に補足することもないですね。まあ、スパーズから
そ
す
れ
ると、すごい自信がついた試合だろうなというふうに思いました。
多分
まあ、
これ以上
た
で
だ
もこ
で言う
れ以下
と、
で
や
もないです。
っぱレギュロンのクロスから徐々に結果出始めてるのはいい兆候かなというふうには思いますね。まあ、レイルに注目は行きがちなチームですけども、付け加えるのはそこかなという気はします。ただやっぱ失点はちょっとミスがつくような取られ方だったので、やっぱアーセナルが狙うならそこ、クロスの対応の悪さがちょっと気になるかなという試合全体見て思ったところではありますね。
そうっすね。なんか、あれ、それやれちゃうの？っていうような感じではありましたかね、この失点、あ、得点か、こっち
そ
か
う
らする
ね。
と得点なんで得点ですけど。っていう感じではありましたけど、まあ、それでも、トトナム強かったです。
そうですね。ちょっとこの日はちょっと難しかったでしょうね。
じゃあ次行きましょう。もうこの試合はいいです。つら かった。これ
この
次
試
が
合ね、まあ、前半
チェルシー・エ
戦、
バートンか。
は割とアンチェロッティがマンマークでランパードの中心をコテンパンした試合でしたけども、まあ似たような感じでしたよ。その2トップと3センターのイーハーが、3バックの両脇と2セントラル、この試合でいうと、コバチッチと、ジョルジーニョ
ジョル
を
ジーニョ
マー
で
ク
す
して
ね。
くっていう感じでした。まあでも、まあ割と早い段階からクリステンセンは、まあクリステンセンはまずずっとフリーだったんですけど、そこはまあ、まずコバチッチが動き出してどこからまでついていくのか探り出して、だんだんボール引き出してきたら、まあだからそうすると、まあコバチッチについていく、インハー まあ、今試合でいうとゴ
はい。
メスがいるわけ
はい。
で、そこでずれた空けたスペース、彼が前に出てきた空けたスペースにハフェルツが入ってってっていうところで、ガンガンこうずれを使った前進っていうのはできてたし、まあ、エバートもそのやり方に対応するのはすごい早かったので、そこはやっぱさすがだなっていう感じでした。で、ハフェルツまでボールは繋がるんですけど、逆に、ベルナーの裏抜けは若干乏しくて、裏への推進力ってところはこの試合盛りたがらなんか物足りなかったなっていう気はします。で、そういう中で、裏までの一連流れっていうのを初めて出せたのは、多分ハドソン・オドイとマルコス・アロンソ連携のところからで、それが先制点になっ
そうった す
っ
ね。
ていう気がします。ここのス
オド
ピー
イめっ
ドアッ
ちゃ良かったですね。
プ、そう、のところがない。もうちょっとね、エバートの右がヨービとホルゲイトって、ちょっとね、やっぱ、連携難しいかなっていうような、コンビだったので、やっぱそういうところで、ちょっと狙われたのかなっていう部分は若干ありますけど、でもこの辺のエバートちょっときつかったな、ベンチメンバー見ながら話してましたけど、ちょっとね、カエル選手から交代策を考え、カエル選手、変えて通用する選手から交代枠を考えなきゃいけない状況だったんで、ちょっとそうなると僕は、まあ、このエバートンだと完成度も、まあ、ちょっとあとベンチの層のところも、ちょっと厳しかったかなっていう気がしますね。もうベルナルド自とキングとデイビスいるしかなかったですよ。もうどう考えても。
そうですね。試合中もそんな感じで話してましたもんね。本当にね。
そうね。
そうね。この試合はそうですね。で、あれでしたっけ？チェルシーの対応が早かったんですよね。エバートンのそのね。
早かった
非常に
と
早
思
かったで
い
す
ます
ね。
ね。まあ、その対応というか、もう多分個人レベルでやっていることだと思うんですけど、正直。個人に、ついてく、あの、くんのね、じゃあ、どこまでついていくかおいで、ぐらいの感じだと思うんですけど、まあ、ただ、前線のその役割と噛み合ったのは大きいですよね。その、取った後がね、やっぱスペース欲しいし、ハフルツは。
そうですね。
すごい、噛み合ったなっていう気はしました。だから、ウェルナーがもうちょいゴール引き出せれば完璧です。
コアチッチかな、最初に動き出したの確か。
あ、そうですね。コバチッチ、良かったと思います。
よかったです。で、次が、ウェストハム・リーズですかね。
まあ、そうですね。まあ、ウエストハムは立ち上がりからマンマーク気味に入って、要は、窓辺下陣形を受け入れるような形でした。要は、間なんてありませんみたいな感じ。で、それはまあ面白かったんですし、ウエストハムもなかなかこう、撤退守備は上手いチームだけど、やっぱちょっと上げ下げとかを挟まれるとちょっとポジション取るのに時間がかかるような、まあ当たり前なんですけど、やっぱりそこがネックになってくるチームだと思うので、ちょっと立ち上がりはそのラインがうまく揃わなかったり、逆に中盤を吸収されてバイタル空いちゃったりとか、そういうところの舵取りに苦労しました。ウェストハムはやっぱり、あんまりこういうやり方はあんまり慣れてないのかなっていうふうには思いましたね、シンプルに。で、ただ、リーズもリーズで、結構クロス上げるタイミング早いなっていうのはちょっと最近思うところ、もうちょっと追い越し動き挟んでいくらないと、今日のような相手ではきついかなっていうふうに見てて思いました。その変な、撤退が割とちゃんとしてるようなチームで、どうかなっていう気はしちゃいましたね。で、微妙に、そうね、後半はなんかうまく、2点取った後うまくこう、ウエストハムはこう、トーンダウンさせていきましたよ。なんか、プレスもマンマークやめて、こう、だんだん、こう、テンポを落としていくみたいな。で、ちゃんと構えれば跳ね返せるから。まあ、その、バックスの準備とかも怠らずっていう感じで、うまくゲームを締めた気はしました。
なるほど。
ちょっとね、PK がもったいなかったかな、リーズは。割と簡単に引き上げちゃったんでね。っていう気がしましたね。
ちょっとその辺の軽さっていうのはずっと残ってますかね。最
ち
初
ょっ
の
と
頃からね。
爪の甘さもあるし、ちょっとこの辺りがどうかなっていう気がしますけどね。
そして、次が、
最後。
フルハムトナムかな。
あ、それは前の週にやっちゃった
あ、
んで。
前の週だ。これだ。マンチェスターシティとサウサンプトンだ。
まあ、シティとしては、ダービー後の試合なんで、まあ、当然、気合は入っていたと思います。まあ、だから短い間に試合があったのは良かったのかなっていう気はしますけどね、個人的には。ただやっぱプレッシングに関しては相変わらず割引で、めちゃめちゃ強いプレスをかけるというわけではなかったですけど、まあ、やっぱり通じれば、まあ、ナローに投じて、まあ、サウサンプトンが一番使いたい中央のスペースっていうのはちゃんと占めるあたりはさすがだなとは思いました。で、まあ、この日はやっぱサウサンプトンが左サリスで右バードランドっていうなかなかトリッキーなサイドバック構成だったというのもあり、なかなかちょっと、スリートップが打ち閉じたならサイドバックを起点にしたいところなんですが、それこもなかなか叶わずということで、前進する機会がなかなか減っていってしまったなという感じでした。で、シティはこの日は2世サイドバックをやんなくて、3バック基調、ラポルト・ディアス交換3バック基調で、お外ジンチェンコ・マフレーズみたいな感じで、まあ、やってる感じなんですけども、まあ、外からの斜め方向の入り込みっていうのが多分、この、形では多いのかなっていう気がします。特に左サイドは、順足サイドの選手を多く置いて、少ないタッチの中に折り返したいのかなっていう気はしました。先制点はディアスのタッチダウンパスからジンチェンコがその内側に切り替え込むところから始まってますし、シティとしては狙った形で先制点が取れたっていうのは、この展開の中では大きかったと思います。あとはマフレーズ相変わらず好調で、3点目のデブライネとの連携で中に入っていくシーンとかはすごく良かったと思います。点自体はギュンドアンに入ったのかなけど、まあ、ほぼマフレーズの得点と言っていいと思いました。で、サウサンプトンは前に運べる機会も多かったんですけど、やっぱ後輩になるとかなりボールは取れなくなっちゃいましたね。もうトーンダウンして、もう限界っていう感じで、なんかシティが心折るのうまかったです。2点差リードで、初め10分でこれだけボール奪えなかったら、心折れると思う、サウサンプトンっていう感じ。
なるほどね。いや、まあそう
だっ
なり
た
ま
と
す
思
か。
います。そう、最後はまたオープンにもう一回なったんですけど、やっぱこ
なる
こ
ほど
の
ね。
10分ぐらいのこの心の折り方は上手だなと思いました、僕。試合が10分90%ぐらいボール持ってましたからね、本当。
あ、すごいっすね。それ
なんで
が。
まあ、省エネっぽいけど、やっぱこう勝ちをきっちり引き寄せてきて、チームのリズムを上げていくっていうところは、まあ、やっぱ強いチームだなっていう気がしました。
さすが。まあこれでちょっとね、息吹き返すいい勝利だった。まあ失点は多いです、多いっちゃ多いですけどっていうところですかね。
そうですね。
まあ点取ることで生き返るようなチームだと思いますから、このチームは。
そうね。まあ、終盤は新戦力っていうか、なかなか出番がない戦力のね、アイドリングもできてよかったのかなっていう気はします。というわけで、順位表になります。
順位表へ。
4位争いはどうでしょうかね。ちょっとロンドン勢2とエバートン、7位までが抜け出したかなっていう気はしますね。
そうですね、残り試合数考えて、残りが、まあ、11試合、10試合
そうで
っていう
す
ところで
ね。
すか。
リバプール、ちょっと苦しい状況になってますね。なかなか難しいですけども。ここで週末、ルブス落としちゃうとね、これ、アストンビラと順位入れ替わる可能性も出てきますから。
ああ、そうですね。得失点差も
そう、かな
一
り
緒
厳
か。
しいと思
ああ。
います。で、逆に4位から7位のチームはあんまり負けてないんですよね。だから、ここ、12戦で2敗しかしないでしょ？で、多分この負けはシティだよね、ウエストハムは。ってところなんで、で、エバートの負けもチェルシーだから、この中以外では、これより上の順位以外では負けてないですよね、多分ね。なので、やっぱ調子いいかなって、ひとまず4位か7位がやっぱ争いになってきてるかなって気がします。なんで、マンユナイテッド対ウエストハムのところと、ノースロンドンダービーはやっぱチャンピオンズリーグ出場権を左右する試合になるのかなっていう気はしますね。
大事な一戦になりますね。
はい。
そこが、はい。そしてボトムズ。かね。
さあ、わからなくなってきましたね、残留争いは。
26、26、
つい
27、
に
30。
勝ち点は並んでしまいましたね、フルハムとブライトンの。なの
まあ、
で、
バーンリーぐらい、まあ、ただ残りが11、ああ、でもそうするとパレスも全然勝ち点1ペースでっていうことで考えるんだったらば、そこまでは全然あるか。
いや、基本的
ギリ
には
ギリ。
15位までだと思いますけどね、まず
ま
は。
ず売るの
うん、っ
は
ていう
勝ち
気
点
がす
30のとこ
る。
ですね。
なので、まあ、パレスは残り、いや、僕はフ
10
ラハムが
試合。
38まで取れると思わないから、あと4取れれば残留できるんじゃないかなって気がしますけど
38、
ね。
12、そうっすね。
2勝すれば
12
確
取れ
実じ
れ
ゃ
ば。
ない？だから、
って感じ
まあ、
ですかね。
大丈夫じゃないかなって気はしますけど、まあ、1チーム次第なので、そこは何とも言えないかなっていう気はしますかね。まあ、ち
展
ょっ
開
と
は
そ
そ
の
こ
他
あ
2
るか
チームはちょっと無理かな。イメージ湧かないかなっていう気がします。ブライトン地味に勝ってないですね。3連敗に、未勝利になんで、逆にさっきのチャンピオンズリーグ出場権のチームと逆で、この15位から17位が直近5試合で1勝しかしないのはやっぱちょっと気になるか
ああ、そうですね。
な。
確かに確かに。そっか。これは、厳しいっすね。そうね。フルハ
で、
ムも
次
ね、
節
頑張ってますね。はい、
で
次
す。
節。
この後は入荷す
はい。
る対アストンビラが5時間後にあります。放
は
送
い。
はしません。
はい。
放送はしません。
すいま
で、
せん。
リーズ対チェルシーから明日はやろうかなと思ってます。クリスタルパレスとウェストブロムですね。これだから必要な1勝を上げときたいんじゃないですかね、相手的にも。
そうっすね。取っときたいっすね。
フ
な
ラ
る
ム
べ
は
く
試
ね。
練になります。マンチェスターシティですね。
はい。
ここ、厳しいかな。あとは、まあね、ノースロンドンダービーがありますから、まあ、これも、我々としては当然注目。EL の中でのノースロンドンダービーになるので、まあ、移動を含めた不利がアーセナルにはありますけども、まあ、ホームでどういうふうに戦うかですね。ホームでのローンのリーグ戦は意外と負けてないので、そこを維持できるかどうかっていうところかなというふうに思ってます。あとはユナイテッドとウェストハム、面白いですね。単純に上位対決。
面
結構
白そうで
硬い
す
試合
ね。
なんじゃないかなと思ってますけども。どうでしょうかね。ユナイテッドも EL の疲れがありますから、ちょっと何とも言えないところであるでしょうけど。はい。というわけで。
ということで、ありがとうございました。
ごめんなさい。一
皆
方的に
様。
喋っちゃいましたが。
ごめんなさい、私もいつもこんな聞き手ばっかりで、もうちょっと勉強してきます。
いえいえ、どうも。はい、また来週お願 い
は
し
い、
ま
よろしくお願いいたします。